リンゴは踊るされどならばず、
始まりました。第104回リンゴは踊るされどならばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトモテヤと
コマシーと
ヨヨです。
今回のアンカーマンはトマト屋が務めさせていただきます。今日はですね、もう日付的にも2月の最終日ということで、 CP プラスがもう木曜から始まっていますということで、カメラの話をね、こうがっつりしていこうかなと思っておりますと。
あれ BGM は？
え？BGM？ BGM はもうだいぶ前にもうね、リアル収録の時に
一人ケタロさんいなくねえか。
あれ？あれ BGM 担当でした
っけ？あれごめんなさい、どなたの話？
おかしい。あれね、3人の軽快なトークで ね
違う次元に来ちゃったかもしれない。
もうアートワークもね、3人に修正済みですからね。
そうですね、はい、あれ、はい、やばい。
自分で作ったのにね。勝手に、ほら今 AI がナノバナナが全部やってくれましたね。
なるほど。
ナノバナナも2が出ましたからね。はい。というわけで、そうですね。ちょっといつもだったら4人でお届けするんですが、かつオープニングでね、軽快なトマト屋からの無茶振りで始まった、オープニング、ドラム、演奏サービス。
演奏サービス。
昨日もですね、一応スティック持ってきてねって話はね、はい、したんですけども、なんか小橋さんご事情、ご存知ですか？
ご事情はちょっと知ってるんですけど、はい、今ちょっとこの場では言えない、はい。
深刻な感じ
で。そうです、深刻、はい。
そうなんです。
深刻なのかな。まあまあ、ちょっとね、まあそんなこともありつつ、むしろ今日は3人で、お話をさせていただこうかなと思っておりますね。
よろしくお願いします。
まあ、ただ、カメラの話だとどうなのかな。ケタロさんの方が詳しいかな、お二人よりはね。
そう、この中だと僕が一番詳しい。
本当。
ユウさんもあんまりデジカメ、カメラ、フィルムも含めて。
フィルムからやってるよ。
あ、逆に、そうか。
親父の持ってた一眼をいじってたんだからね。
ここにいたわ。じゃあ、それはちょっと後ほど。
そうですね。じゃあ今日 MC 二人と観客一人で、じゃあお願いします。
まあ、いつもね、観客一人いますけどね。ちょっと物理的に遠いからって全然入ってこない人もいますが、まあ今日はですね、まあカメラの話はカメラの話、こうざっくりカメラの話というよりは、まあ、以前ちょっと番組の方でもトマト屋から少しだけお話はさせていただいてたんですけども、新しいカメラを、
はい、
2025年の、8月に購入いたしまして、で、はい、故障してて、うん、覚えてる方いるか分かりませんが、
説明顔してんな、
はい、ちょっとなかなかいいカメラを買ったつもりだったんですが、うん、ちょっと思った感じじゃなくて、思った感じじゃなくてっていうか、カメラは素晴らしかったですね。この後喋りますけど、ちょっとパーツの配置が、
はい、
仕方したみたいな話はしたんですが、まあそれはそれでちょっと置いといて、うん、カメラとして半年間がっつり使いましたので、うん、ちょっとレビュー的な風に、話させていただければということと、まあちょっといいカメラなんで買おうかなとか、ちょっと憧れてるなとか、欲しいなって思ってる人がいたら、ちょっと、その助けになればなと、はい、うん、先輩風吹かせたいなと、
なるほど、
思っておりますのでよろしくお願いします。
サブスクで貸し出すとかやらないの？
あ、そうね、サブスクで言うと、もう私が今サブスクしてるから、
あ、それサブスクなんだ。
いや、毎年毎月ローンという形で、
あ、そういうことね、
はい、5年ローンで買っておりますので、
はい、サブスクと言っていいのかわからないけど、
まあ実質サブスクですよ。
そうだね、
月1万円ずつ払って5年後に自分のものになるという、
すごいの買ったね本当に。
あ、じゃあ俺の家のローンもサブスクなのかな、
はい、まあ実質サブスクみたいなもん
ですよ。
も
うね。
まあね、自分のものではないから、ね。
もう
ま
あ今のとこはね、ですかね。
定当権はね、銀行にあるからね。
抹消されてませんからね。はい。なので、まあちょっと私のものと言っていいかわかりませんが、少しお話をさせていただこうかなと思っております。なので、まあテーマは、カメラ沼からの卒業。ソニー RX1R Mark III のすすめということでお話をさせていただきます。
はい。
はい、でまあ、発売自体は2025年の8月8日ということで、まあ、約半年前なんですが、うん、その時のレビューということで、まあ、実際これ予約が7月の23日に予約が始まってですね、はい、10時から予約するよっていうので、もう、まあ、がっつりね、仕事の途中だったところを、まあ、トイレに抜け出して、はいはい、なかなか繋がんねえなとか、どこに URL んだとか、あるんだとか言いながら。
待望の機種だったの？
いや、待望の機種ですよ。だって1個前の、その、マーク2、はいはい、3なんで、はいはい、10年、一切モデルチェンジがなくですね。はい。だからずっと悩んでたんですよ。このマーク2の中古。うん、で、中古も、1万円ずつ払っても4年ぐらいかかる。3年4年かかるぐらいな感じ。はいはいはい、で、マーク1。うんが、は、結構10万ぐらいで出てたりするんで、結構その、マーク1を買って遊んでますよみたいなブログが結構あったりするんですけど、でも、なんかどうせなら新しいの買いたいなっていうのが、で、もともとすごく古い設計なんで、オートフォーカスが弱いっていう。で、ソニーってカメラメーカーとしてはオートフォーカスで一歩先を進んでるっていう、一応全体としては、 スタンスが一応あるんですよ、うん、今だいぶあの他のメーカーも速くなってきたんですけど、うん、こう時代時代でオートフォーカスすごいよっていうところ進んでる中で、なのにソニー製のカメラで新しく、しかも結構お金を使うのに古いのはどうかなって悩んでたところで、うん、この3の発表があったので、いやこれは買わねばとちょっと覚悟を決めて、はい、即予約をしたら、うん、やはりそうですね、翌日翌々日ぐらいにはもう予約停止っていうか、その初期ロットの8月8日はもう間に合いませんという話になるぐらいの好評で、本当待ってた人にとっては本当に待ってたものだったので、もう買いたかった人は軒並み、
なんか一時期の iPhone みたいなね、
はい、そうですね、その序盤で、ね、まあ、なんとか買えまして、で、もう発売日に、はい、届きまして、そこからずっと使っておりますと。で、今回のカメラ、このソニーの RX1 の Mark III っていうのは、まあ、デジタルカメラで、シリーズとしてはサイバーショットになります。
いや、懐かしいね。
懐かしい。現行ですよ。はい、何懐かしいっていうのは。はい。で、ソニーのデジタルカメラっていうのは、まあ、大きく言うとサイバーショットシリーズとアルファシリーズって2つに分かれるんですけど、アルファシリーズがいわゆるレンズ交換式の、まあ、一眼レフ系とか、うん、まあ、ミラーレスなんで、まあ、レフないんですけど、うん、レンズ交換式系と、まあ、そうじゃない一体型系が、まあ、サイバーショット。普通の、まあ、いわゆるコンデジとか、いうところの部類になりますと。分類で言うと、まあ、なんだろう、比較的安い方のラインナップですよね。レンズ交換式の普通高級なので、
はい、サイバーショットと対抗してキャノンのイクシーかなんかあったよね。
イクシーとかありましたね、うん、パワーショットとかのシリーズもありますけどね。そういう、まあ、まあ、サイバーショットの中でも高級ラインと、まあ、一般ラインというか普通、うん、いわゆる普通のコンデジがあって、そこはあんまりなんかなんでしょう、そのさっきのイクシーとパワーショットみたいにブランド分けはあんまされてない印象、う
ん、パワーショット持ってたもん。
パワーショット持ってました。この RX シリーズ、 RX1 っていうシリーズ、はい、RX っていう大きなシリーズがあって、その中で数字が1、10、100っていうシリーズがあって、数字が少ないほど高級でいいカメラっていうことになってますと。あ、ごめん、それで言うと、うん、ゼロがあるからな。ゼロはまだね、別のカメラなんですけど。
プロ仕様みたいなやつなの？
いや、GoPro みたいな感じ。
ああ、
ね、逆に、
ね。逆に。
はい。っていうのがあるんです。まあ、そういうシリーズでございますと。で、まあ、とにかくグッドなポイントをちょっと先にお話しますが、小型軽量っていうところですね。すごくちっちゃい。
うん、
重さも 500g 以下ということで、うん、まあ、今日皆さんが飲んでるペットボトル1本分以下の、はいはいはい、重さですね。めちゃくちゃ軽くて、そこにフルサイズセンサーが、35mm フルサイズセンサーが乗っていますと。で、大体小型軽量のもの、まあ、ちっちゃいカメラだと本当、なんだな、2.3 分の1インチとか。それかなり小さい撮像としとかなんですけど、1インチよりもでかいね。フルサイズセンサーになりますとね。マイクロフォーサーズとかよりも大きいと。
うん、
あ、やめよう、マイクロフォーサーズとフルサイズ比べると大体なんか炎上するんだよね。
あ、そういうものなんだ
って。そういうもの
が分かんない。全然その感覚がないからわからないよ。
元マイクロフォーサーズユーザーとしてはですね、ここはなんかね、よく喧嘩になる。はい、でも、まず小さくて軽いんで、いつでも持ち歩けるっていうところがまずグッドポイントですね。うん、あとは、ちょっとさっき言ってたような、現代仕様のオートフォーカスシステム。めちゃくちゃ早い、オートフォーカスが早い。うん、で、かつ、動物とか、乗り物、電車の頭を捉えるとか、飛行機を捉えるとか、船を捉えるとか、そういうところ、普通のオートフォーカスじゃなくて、物を、オブジェクトを判断して、フォーカスを取ると。で、人物とか動物も、その、大体目にピントを合わせるんですよね。目のさらに、まつげとかって言うんですけど、そのあたりにフォーカスが行くように自動的に調整をしてくれる。
まつげって。
そうそう、まつげのあたりが。
判定できるんだ、そこ。
そのあたりを判定するという。2までは、多分本当にオートフォーカス使えない。
あ、そうなの？
あと何年前よみたいな感じの、当時の同じラインナップの別のカメラよりも遅かったんですよ、10年前の段階で。でもまあ趣味性の高いカメラだからしょうがないよね、みたいな感じになってたところが、全然バージョンアップしました。
こうやってさ、マニュアルフォーカスにも切り替えられる？
あ、できます、できます。
はいはいはい、
で、前のバージョンの人はマニュアル使ってたんじゃないかなとか、まあ今でも好きな人はマニュアル使うし。
大体デジカメのオートフォーカスってずっと使ってると壊れてくるじゃん。
ああ、なるほど。
合わなくなってくるじゃん。そうするともう自分で合わせる方が早いっていうのがあるじゃない。
そういう意味では、レンズ自体は実は10年前から、うん、もっと前からの設計が変わってなくてですね、良くも悪くも、
はいはいはい、
でレンズは現代的になってないんですよ、
うんうん、
でも専用のレンズなの？
専用のレンズ、はいはいはい、もうこのカメラだけのレンズなので、
なるほど、
その意味でオートフォーカスじゃなくてもマニュアルにしても結構そのフォーカスの粘りといいますか、うん、は割といい感じ。
なるほど、
ね、うん、まあ、昔の高級機譲りなところが出てるので、はいはいはい、で今のね、レンズの設計が古いっていうせいで、うんうん、 これはマイナスポイントなんですけど、うん、ですね、オートフォーカスのアルゴリズムとか精度は非常に高いです、うん、ただそれを伝えてレンズをこう何でしょう、上下しないといけないですよね、はいはい、オートフォーカスさんのレンズを合わせる機能、うん、そこがレンズ古いんで、うん、ギーコギーコみたいなの
昔の時間かかるん、
時間はそんなかかんないですけど、
乗り物とかも捉えられるっていう、そうです、しているから、そのすごいスピードでフォーカスかかるんだよね。
そうです。だから最新のレンズっていうのは、その中に入ってるモーターの種類が全然世代が違うので、すごくスムーズに音もしなくて、めちゃくちゃ早く上下できるんです、はい、でこのやつやっぱちょっとそれよりは遅いんですよ。多分アルゴリズムに対してハードウェアが追いついてない、
う
ん、
ミニ四駆で言ったらノーマルモーターかハイパーダッシュモーターか
みたいな、そういうところがありますと。なのでちょっとそれが多分若干遅いだろうっていうのと、かなり動くんで、ギーコギーコ感が音と手にめっちゃ伝わってくるんですよ。
いいじゃん、メーカー感
は。そうそうそう、だからメーカー、私はね嫌いじゃないんですよ。で、私は他の最新のレンズも使ってるんで、そっちが静かで使いやすいってのは分かってはいるんですけど、むしろ愛らしい。愛らしいから、その頑張ってピント合わせてる感があって、私は結構好きなんですけど、レビューだとめちゃくちゃボロクソに叩かれてます。
あ、そう。
だからその非常に現代的ではない。最新のしかも高級ラインのくせに、なんでその設計古いままにしたんだって。
なるほどね。なるほどね。
で、お店の方もそこはマイナスポイントとして結構紹介、序盤するんですけど、まあ、最終的にはやっぱりその昔のこの写りを現代版にしてほしかったっていう声が大きかったということにしてまとめてますけど、実際どう、わかんない。なんか。
でもそうだよね。10年経ってるわけだから。
そうなんです。そうなんです。
その分の技術を詰め込んでほしいっていうのと。
そうです。
金額も金額だから。
そうです。
なんでやんなかったんだよっていう不満は出るわね。
そうなんですよね。だからね。こっちとしては10年待ってたんだぞっていう人からすると結構ショックなことだし。
だよね。そのまんまじゃねえかっていう。
そうなんです。逆にあのレンズが良かったからって人からすると、うんうん、これでいいんだよこれでっていう感じもあるし、
る、ね、すごいね、すごい愛されてる機種だね、
うん、そうですね。なんでまあちょっとレンズの現代的じゃないってところはあるので、やっぱコーティングの問題、ゴーストとかフレアの問題だとか、うんうん、あとはちょっとどうしても今のソニーの最新のシリーズって GM レンズっていうのが最高峰のレンズであるんですけど、うん、それはすごくシャープな写りなんですよね、うん、めちゃくちゃこうリアリティよく、うん、もう目で見たよりもシャープに映るっていうところではあるので、それに比べるとやっぱり描写が甘いっていう言い方しますけど、ちょっとパキッとしてない感じはあるにはあるんだが、まあ、だったら大昔のライカのレンズとか使ってる連中はもっと甘々なわけですよ。古いオールドレンズとか言ってる。まあオールドまではいかないけど、とはいえめちゃくちゃよく映るけどな。あれより、いや知ってますよ。よく映るレンズ使ってるからわかりますけど、そんな映ってもな。
だからあれでしょ、最終的に現像した時の出来上がりはそれ人それぞれさ、
うん、
違うじゃん、
まあまあそうですね、
欲しいタイプのものが、うん、でも一般的に別にこんだけお金払ってたらもうよく映るだけで十分だよね、
もう最低の敷地はもちろん超えてるので、
あと加工の問題だもんね。
まあまあそれもありますね。でそう、加工が私も仕事とかでやるんで、はいはいはい、いわゆるローモードっていう、うん、今のデジカメはまあローと JPEG、うん、まあ場合によってはもっと高効率なモードもありますけども、うん、まあローで撮って後で現像するっていうワークフローが割と一般的な、まあカメラ結構どっぷりの人はやるんですけど、うん、私一応ローモードで撮ってますけど、うん、1枚も多分現像してないかな。もう JPEG プラスローっていうものがあって、ローも撮りながら JPEG このカメラの現像したもの
すごい、ね、
っていうのもでも両方で撮るんですけど、その JPEG の出来がめちゃくちゃ良いのと私好みで、でこれ新機能として入ってるんですけど、フィルムシミュレーションのモードが入りましたと。で今までも機種もあったんですけど、 FL3 っていう、今まで多分1か2までしかなかったのかな、その3のモードが出て、割と初めてかもう1日機種あるのかな、その FL3 がね、なんかハマってる、自分の中にハマってるんで、それの現像がすごく良くて、でカメラ と iPhone のアプリで連携して転送ができるんですけど、もうそこに転送したものを見るだけでもう十分っていうか、もう現像しなくていいかなっていう、一応ハマってはいますけど、
ローと JPEG 両方同時に撮れるって聞いてびっくりしてんだけど、
はいはい、
あの メモリーへの転送速度がそれだけ速くなったってことでしょ。連写も
そうですね、
連写もすごいし、保存するデータ量もすごいし、そのデータをメモリーへ転送する転送速度もめちゃめちゃ速いってことだよね。
そうですね、まあ、
それそこにビビってんだけど俺は。
それ多分ね2018年ぐらいにだいぶ解消されたあのなんでしょう、カメラ本体にちょっとラムみたいなのが積んでて、そこに一旦入れてからカードに書き込むとかやるんで、
なるほどね、はい、で連写ってすっごい速いの？
いや連写はこれねそんなに速くない、
速くないんだ、
う
ん、
あの多分連写しないからもう調べてもないけど、ちなみにあの、まあ、ソニーのラインナップでいくと、あの秒間30コマとか撮れるやつは全然あるので、
そうなの？
そうそうそう、連写用の撮り取ったりとか、スポーツ撮ったりとかするモードっていうのは、まあ、いつか欲しいなと思うラインナップには、う
ん、まあでもオートフォーカスがねそこまでいいんだったらね、うん、連写も合わせて、
そうですね、
行きたい。人の動き撮るときは、うんうん、そのディズニーランドのダンサーさんとかだと、うんうん、面白い瞬間が撮りたいわけですよね。だから普通の振りをしてる中で変顔してくれたりとかした時の、
なるほどね、ファンサービス的なやつを
本当に一瞬だから、うん、オートフォーカスも大事だし連写も大事、うんうん、っていう風に聞いてた、
ね、そうですね。なんでまあダンスで言うと、要は後ろ向いたりするじゃないですか、うん、要はカメラに向かって後頭部がついたりとか、衣装しか見えないって時も、今までだと瞳を追ってたんで、瞳失うと一旦オートフォーカス外れちゃって、また次前に向いた瞬間に撮りに行くってやってたんですけど、ちょっと、あ、これアレックスワン入ってんのかな、あの最近のモデルだと人物をこうボーンとして人型の何でしょう、人形みたいな感じで捉えてるので、人間として捉えてるので、後ろ向いてもそれ人間は人間なんで、
そこにフォーカス
当たって、大体この辺に目があるだろうなっていうのを推測して待ってるんですよね。で前向いた瞬間にまた目にピタッといくっていうのを繰り返すようになってるので、まあ、今言ってたダンサー撮りますとか、そういうのはねすごくあの他のシリーズも含めて向いてきてる気がします。そうなんですね。あとはこれ単焦点の 35mmF2.0 っていうのがあのもう決め打ちでついてるので、じゃあズームできないじゃんっていう話になりますと、うん、でまあ昔まあまあでもね、めんどくさいおじさんたちは単焦点で足で稼げみたいなことを言う、うん、言うし、まあ別に私もそれ好きだから、うん、単焦点レンズ好きなんでいいんですけど、うんうんうん、一応その機能としてステップアップズームっていうのがあって、うん、ステップクロップかこれだと、うん、まあライカとか他のにもついてたりするんですけど、うん、元が 35mm フルフレーム、うん、35mm 換算で 35mm と、うん、あと 50mm、70mm っていう、うん、まあ2倍ちょいズームまではできるようになってるので、まあ、デジタル処理でのズームができるようになってますと。で、ただこれで撮った場合は、ロープラス JPEG で撮った時は、JPEG の方は倍された、拡大された映像が残ります。で、ローデータの方は実際の 35mm のものが映りますっていう運用なので、人によっては嫌かもね。めんどくさい。後でトリミングしてねっていう、その編集する人はっていう。でも JPEG はちゃんとズームした状態で残りますっていうところですね。あと、何でしょう。やっぱり写真やってるとよく出るのは、このシャッターシャッターの感触と音っていうのは、こういうちょっと趣味性の高いカメラだと、まあ小橋さん全くピンときてないと思いますけど、スマホで撮ってるとうるせえなぐらいしか思わないあのシャッター音ですけど、こうした時のフィーリングであったりだとか、まあ昔のその一眼レフ機であれば、このレフのこう上がって下がるカシャンっていう感じ、フィーリングみたいなのもそれ大事にする人もいるんですが、これに限ってはですね、最悪です。最悪っていうか、あのグッドポイントは静か。あのメカシャッターが多分すごいちっちゃいんで、
いい、ね、
すごい静か、あの一応カシャッと音は鳴りますが、鳴ったみたいな感じの音です、ね、
競馬場のパドック行くと喋っちゃいけないんで、大間さんの耳が超いいから。
か
でも写真撮る人たちはシャッター音すっごい小さいカメラで一生懸命撮ってるのね。
なるほどね、
それには向いてるなって思った。
だからあの高級機種に行けば行くほど、そう静音モードであったりだとか、あとはもうその全く物理的に音が出ない電子シャッター
すごいね
っていう、そのいわば電子、まあ iPhone と逆に一緒ですよね。電子的にまあ映してるものをまあキャプチャーするみたいな、高精度でキャプチャーするみたいな、そういうので私もまあ展示会なんだ、音楽の演奏会とかそういうイベントとかはやっぱそういう静音モードで撮ったりしますが、静音モードはですね、画質で落ちる、あの劣ることがあるので、まあそこを劣らないようにするカメラとかまだソニーは別であるんですけど、アルファ9シリーズとかまだ別であるんですが、っていうぐらいまあちょっとあるものなんですが、そういう意味ではフィーリングとか音はあんまり良くはないけども、逆に静かなので気軽にスナップ撮ったりだとか、あのまあイベントとか撮っても気兼ねなく撮れるっていうのは、私は逆にそこはいいポイントなんじゃないかなと思ってるところですと。で、まあでもう個人的にめちゃくちゃもう出るものもいいし、あの出てくる写真もいいし、持ち運べるし、でやっぱりねフルサイズの余裕っ っていうんですか、この殺像素子の大きさは、やっぱりなんかこう絵に現れてくる余裕みたいなのがあるなと個人的には思っていて、でそれ言うとやっぱり、まあサイズをざっくり言うとフルサイズのまあ下一個下の小さ大きさのところ APS-C っていうサイズがあって、でまあその少し小さいところにマイクロフォーサーズっていうのがあって、まあそのさらに下に1インチとか何分の1インチっていうのがどんどん出て、まあ最後スマホとかすごいちっちゃい撮像素子なんですけど、私はまあある意味全部使った上でやっぱり APS-C で十分な場面ってほとんどなんですけど、やっぱなんかフルサイズなんか違うなって思うことはあります。
そのなんかなんだろうね。
そうで、これずっと私も疑問だったんですよ。でもちろんそのスペック上確かにフルサイズの方がいろいろ余裕がある処理ができるのでいいっていうのはあるんだが、とはいえ今いろんな撮像素子の半導体の技術が上がってるんで、ほぼそんなにないはずなんですけど、もうなんか物理的な話で、ですね、撮像素子って要はカメラでフィルムの部分なので、レンズを通して入った光を当てる場所ですよね。でそこの兼ね合いで、そこの大きさによると光学的な話なんですけど、例えばあのレンズに何ミリ、例えば35ミリとか何ミリって書いてあるときに、そのレンズの何でしょう、ミリ数とか設計に対して撮像素子の大きさが変わると映る映像の大きさが変わるんですよ。まあカメラ持ってる方だったら分かりやすいと思うんですけど、同じ35ミリって書いてあるレンズをつけました、じゃあフルサイズ APS-C マイクロフォーサーズってやると、同じミリ数で人物を同じ大きさ、じゃあバストアップでおへその辺から頭の先まで入れますよってなった時に、カメラマンどの位置に立ちますかっていうのがありますと、立てますかっていうのがあれなんだけど、で iPhone とか持ってる人もあの倍率あるじゃん、 0.5 とか1とか2とかありますけど、あのモードの違いみたいな感じで、じゃあ2倍の人は結構被写体から離れないと顔入らないですよね、で 0.5 倍の人はめっちゃ近づいても顔入りますよねっていうので一緒で、1インチとかマイクロフォーサーズは基本的に同じミリ数だと望遠寄りになっちゃうんですよね、iPhone でいう2倍とか5倍とかになっちゃうんで、被写体から離れないといけないんですよね。でフルサイズの人は被写体に一番近く行けるんですよね、同じ大きさ取ろうと思ったら。だから単純に被写体との間に空気の層がないっていうか、
なるほど、
単純に近いんでなんかもやっとしないっていうか、単純にそこなんじゃないかな、
目で見てる感覚により近いってこと
だな、近いというか間に入るものがないんで、なんかよくその、マイクロフォーサーズだから汚いとか、その APS-C だからフルサイズで勝てないみたいなことを言う人がいるんですけど、で実際その感覚値としてあったんです、それは、あったんだけど、それなんか私は空気層が多すぎるだけなんじゃないか
な
っていう今結論になってます。で個人的なんで、でもやっぱり確かに違うんですよ、 APS-C で撮ったポートレートのこの目のはっきり具合と、同じレンズでカメラだけ変えてやった時で、もちろんフルサイズのセンサー積んでるカメラってカメラ的にやっぱり価格高かったりするので、単純にいいパーツ使ってんのかなっていうのもあるんだが、でも APS-C でも全然綺麗に撮れるから、で APS-C も私だいぶ長いこと使ってたんで、でマイクロフォーサーズもその前 5,6 年使ってるし、まあ、でちょっとカメラの話戻りますが、この RX1 の話戻りますが、もう一個叩かれてるのがね、手ブレ補正がない。手ブレ補正がないんですよ。で、
今のカメラって普通あるもんなんじゃないですか、
ね、で手ブレ補正って大きく2つあって、レンズ側にありますっていう場合と、カメラ側にありますっていう場合がありますと、でレンズはまあレンズの中を少し揺れと別方向にずらすとか、でカメラ側っていうのはその撮像素子自体を揺れと別方向に動かすとか、いろんなのがあるんですけど、まあ、それ一切ありませんと、理由としてはその小さく軽くするためにはこれはいりませんと、あとレンズ明るいし広角だから別にブレないですよね。
手ブレ補正ってさ、技術的な話俺分かんないんだけど、カメラの中に、中央に保つための何か振り子というか、
ジンバルみたいのがあるんだよね、
っていう理屈でいいのかな。
まあそう、まあ、ざっくり言うと、右に揺れるじゃないですか、人間が、右に揺れたら中にあるそのフィルム撮像素子を左に揺らすみたいな、逆の動き
を、センターを取るやつがいるんだよね。
アナログな機器があるみたいなイメージ。
そうですね、そういうなんか揺らすものがあってるのと、あとはそうですね、電子式手ブレってのもあるので、それは入ってきてるものを、まあ多分 iPhone とかはそうですけど、まあ動画は若干違うのかな、そこを、まあ、電子的に補正するってこともできるんですけど、
高級時計でいうトゥールビオンっていう機能と一緒だね、あの時計って腕につけてる位置って、下に下げてる時もあれば上に上げてる時もあるんだけど、あれって高級時計ってやっぱり重力があるから、正確に言うとそれによってちょっとギアがずれると
か
っていうのがあるのを、トゥールビオンっていう機構だと、どこの 位置に腕を持ってっても時計の、位置を均衡に保つっていう機構があるのよ。
すげえ。
9.8 メーターパーセコンド事情は、はい、ここでもここでも変わんねえと思う。ここって下でも上でも変わんねえと思ったんだけど、
っていう
あの若干の違いでも
撤収するための機能があるの。あるので、今はすごい安くなったんだけど、昔はそれ入れるだけで1000万ぐらい価格が上がるみたいなもの。
じゃあなんかスイスとかそういうところ、
もちろんスイスとか高級時計で、だからそれは、そう、今なんかちょっとそれではしっくりきた。セブローセル技術っていう意味では、
っていうのがない。
なるほど。
ないので、
ね、
そうないので怒られてたんですが、そこは私なりにはちょっと答えがあって、モードの中にですね、位相応と低速限界っていうのを固定する、固定位相応と低速限界っていうのがあって、私撮るとき大体どのモードかな、絞り優先モード、
こっちを切る、はい、後ろに置いとかないで、カメラでしょ。
じゃあ危ないんだ、こんなところに置いたら落としちゃうから。こんなちっちゃい、
ね、
こんなちっちゃいテーブル置いたら、
カゴの中に、は
い、いわゆるA モードって言われる、あのソニーでとこの A モード、
アンプの上に斜めになってカゴ置いてある、ね、
いや危ない。超不安定だ、怖いや
ね。じゃあ俺の時計も置いとくから。
まあ皆さん、私仕事だったらマニュアルモードで使いますが、はい、普段だ と、絞り優先モードにしてますと。でシャッター速度と ISO は、ISO 感度、ISO 感度は全部カメラにお任せして、
いい時
代だよね。あともうホワイトバランスもね、最近お任せにしてる。
そうなんて、フィルムの時はお前自分でガッツって決めていくんだぜ。400なら400って
400ですよね。
800とかで、
昔びっくりした。だから ISO1000 の、うん、高くないですか、あれ。そもそも
フィルムでも
値段、フィルム
フィルム800でも400でも高いよ。
びっくりした。
そうだよ、
感度上がるとそういう時に値段ね上がって、
夜のパレード撮るのには400、うん、800あたり使わないと撮れないからと思って奮発していって、真っ暗だし手ぶれブレブレだし、うん、の中で奇跡の1枚を24枚の中で作るの、 それが嬉しいの。
24枚しか撮れない。私 ね、あんまり多分ね、他の人よりは多くないんですけど、ちょうど昨日数えたら、うん、半年で4000枚、うん、でも多分ね、少ないと思う。
少ないんだ、それで。
だって半年6ヶ月でしょ、うんうん、月1000枚撮ってないですからね。
撮んないと思
うよ。よくわかんないけどね。まあ、っていうのがあるので、私はそのブレやすいっていう話があるので、シャッタースピードをどんなに暗くても250分の1よりは下がらないようにしている。まあ、下がるってのは、125分の1とか100分の1とか50分の1とか、これ数字が、うん、何でしょう、分の1のこう分母が、小さければ小さいほど、まあ、手ぶれしやすくなるっていうことなので、ただ明るいとことかでは2000分の1とか1000分の1とかってなるので、そこはよりぶれないですし、暗くなっても手ぶれ補正がなくても適当にとっても250分の1ならまあまあな、それでぶれることあんまないかなっていうとこですと。の代わりにも ISO の感度はもう好きなだけ上げてくれと、5000でも1万でもどれだけでも上げてくれっていう設定をしてます。
ちなみにさ、その4000枚撮っててさ、うん、撮ってのラーメンの写真とかじゃないよね。
ラーメンの写真あったかな。
色気がねえな。
でも逆に言うと半年で4000枚食ったら結構やばい
し、それはそれですごい。
もうちょっと太ってて、
もう生きてないよ。
そうだね、
もう懐かしい。だからすごい、ラーメン二郎に生き続けるブログを書いてた人が今消息がどうみたいな、なんか昔ありましたよね。
これは何分の1っていうのは、うん、シャッタースピードのことだと思う。
はい、シャッタースピード、はい、
だから1秒の何分の1で、そうです、そうです、はい、そのシャッターを開けてる時間の話だよね。
そうですね、
そうだよね。だから開けてる時間が長ければ長いほど、要するに分母が小さいほど開けているので映像を捉える量が多くなる、うん、光を取り込む量が多くなる、うん、そうするとブレる、
うんうんうん、
で人がブレるってことだよね。
そうです、そうです。被
写体がブレる。だからシャッタースピードは短いっていうのは、ただブレてる中で一瞬しか開かないから、
そうです、そうです、
ブレねえっていうだけの話でしょ、う
ん、人間はブレてるんですよね。手ブレ補正うんぬんとかって言ってる人がいたら、ちょっとこれはなんか別のカメラでもうこの設定試してみれば。で、私もこの ISO 感度っていうのはもう気にせず上げてますって今話をしましたが、うん、まあもちろん今機能が上がってきてるんで、うん、そのザラザラ感とか、これ ISO 感度上げると明るさを捉えられる代わりに電気的に上げるのでノイズが出やすくなりますと、とザラついてくるみたいなのがありますが、ああいうことが起こるはずなんですが、うん、まあ、起こりづらくなったっていう、 JPEG でも起こりづらくなったっていうのと、
ね、
プラスですね、もうロー編集をするんであれば、今ライトルーム含め AI ノイズ補正っていうのが出てきまして、これがね、まあ優秀。
本当、
まあ優勝も1万でも2万で急い上げてももう何でも戻ってきて、でももはやちょっと偽物なんですけどね
もう AI で取り出した
みたいな、
もうつるんとしちゃって本当それがどうかって話はあるんだけど、でももういいでしょうって感じの、
そこまで来たらもう ISO 感度なんてどうでもよくなってくるって話だよね。
もうなるし、だからもう私はお任せでいいんじゃないかなと本当に思う。最悪そのこの1枚はどうしてもみたいなものがあれば、さっきのその何野鳥を撮りますとかブルーインパルス撮りますでもいいんですけど、そしたらもう ISO 感度昼間だとしても1000でも5000でもガンガン上げちゃって、
シャッタースピード短くできるもんね、
何千分の1とかにしてやる方が、あと絞りもどんどん絞っちゃって、その入ってくる光の量を減らしてでもとりあえず被写体が入ってる、入っててでブレてるってのはまだ AI 直せないんですよ。直せながらいいんだけど、より偽物になっちゃうんで、本当に偽物になっちゃうんで、いわゆるノイズっていうのはだいぶ復元する技術と、ただまあ今若干弱点としてはそれ GPU 使った計算になるので、ライトルームもすごくそのマシンパワー、
なるほど、
GPU と CPU をめちゃくちゃ使うんで、6000万画素60メガピクセルモデルなので、ピクセル数でいうと横幅長辺が9000ピクセルを超えるんですよ、めちゃくちゃでかいんですよね、だからそれを処理しようと思うとなかなかの PC スペックと時間がかかる、ね、AI 処理するのでやっぱ数秒とか数十秒1枚でかかっちゃうので、100枚とか200枚一気にやると何分とか待ってねって話になっちゃう、でスペック上げなきゃいけないってのがあるのであれなんですが、もう最悪助けれるなと思うと気楽にどんどん取れるってのがありますね。でもうこれはもう超マイナスポイント、背面モニターが固定されています。
あ、角度変わんねえんだ。
そうです、割と
高く上げた時に覗けないっていうことですよね。あの角度変えられると自分の方に下に向けるのもいけるからね。
バリアングル液晶ってのが今、トレンドというか当たり前のようにいろんな割と小さいカメラもついてくる、あとまあ自撮りしたいねとか、あの Vlog 撮ってる人とか、っていうのに、もう180度こう自分の方も撮れる、自撮りしてても自分の顔見えるみたいなのが多い昨今、がっつり固定式、ここも実はマーク2動いてました。バリアングルというかチルトモニターでしたが、それを捨てて、こちらでその大きさと重さのために戻りました。
覗く穴はあるんで
しょ？ファインダーはあります
ないパターンある？
あります、あります。最近はもう全然あるんですよ。でファインダーも、マーク2まではちょっとギミックでなんかポップアップ、お前の方だったかな、別のポップアップがあったりとかそういうギミックもなく、あと、フラッシュもないんです。フラッシュ前あったりしたんですけど、使うかって問題もあるんですけどね。あると便利っちゃ便利なんですけど、
なんかでもスペック的には面白いね。勝負かけに行く機械だもんね。
そうです、そうです。さっき馬陽さん上に上げてって話しましたけど、私は動物、例えば猫とか撮りたいんで 下なんですよ。下に向けて、何でしょう、カメラを地面から10センチぐらいのところに置いて、まあバリアングルであれば上を向ければ、ちょっとかがんだぐらいでいけるんですけど、真面目にやろうとすると地面にあのほふく前進的に這いつくばってファインダーなのかを見ることになりますと。でただですね、これもなんか考えようで、あのじゃあ猫ちゃん来ました、一応しゃがみます、しゃがんでカメラをその地面から10センチぐらいのところに置きます、もう全くファインダーを見ずに、もう被写体だけを見ながら角度を合わせてもう切る、シャッターを切る、そうするとさっきの話でオートフォーカスはもう信用できるんで、もう猫の目にバッチリいくんですよ。でちょっともう偶然性を狙ったで、もう人間の目としてはもうずっと猫だけを見つめてて、いいシーンだって時に押すっていう、別に連写でもいいんですけど、なんかやればやるほどこう今の一瞬を撮りたいなっていう風になるので、で画角結構斜めとかだったりするんですけど、なんかまあそれはそれでいいかなって気もするし、さっきの話で横幅9000ピクセルあるんで、まあ、トリミングし放題なんですよね。
なるほどね。
で iPhone に転送するとどうだろう、もう何回もピンチしてやっとちょっと荒れてくるかなぐらいな感じに見えるんで、まあ、例えば SNS 上げますよとかだったら、めちゃくちゃあの角度変えたりとか、ズームしても全然荒れないんで、もうむしろその偶然性と楽しんでるような感じ。あのね、正直めちゃくちゃ不便、めちゃくちゃ不便あったらいいなとは思うけど、楽しめる範囲かなっていうのは思いますね。でもう一個言われてるのはスタミナ不足、バッテリー持ちですね。大きく2種類あるんですよね。片番の最後で言うと50と100っていう 型番がつくバッテリーがあって、うんまあ、50の方が容量が少なくて、うん、100の方がでかいですと、うん、で100のシリーズっていうのは、今のアルファの一番上の上位機種のモデルとかが当たり前のように、うん、アルファ7以降のものが使ってる、今いわゆる高級ラインにはそれだよねっていう、うんバッテリーがありますと、なかなか容量の持ちもいいし、うん、いい感じですと、に対して今回50の方を採用されました、うん、でこれは今までの APS-C とかコンデジとかちっちゃい方のカメラをやるためのものだったので、うん、結構皆さんブーブー言ってますと、うん、でただ前のモデルそのマーク2よりは大きくなったのかな、大きくなったのかなと思うので、うん、もっと下のモデルより大きいから全然あまあでもね体感ですよ、1分に 1% 減ります
マジで
マジで体感ですよ。
それは運動会とかさはい、はい、スポーツ観戦とかっていうのになるとさ、まあまあ使うわけよ、
ね、そうですそうです。
で2時間せめて2時間は持ってもらわないと困るけど、
うんね、単純に言うと100分ってことだもんね。
100分取れるかどうかですね、うん、でこれもなんか私は人によるなと思っていて、私の使い方だと結構電源のオンオフ頻繁にするんですよ。
なるほど。
もともとそのすごく電源が少ない時代からミラーレスカメラ、あのパナソニックのマイクロフォーサーズとか使ってたんで、入れて撮ってすぐ切るっていうのが習慣になってるんですよね。で逆にあの一眼レフカメラの人背面ビューが出ないじゃないですか、ファインダーから見れるんで。
そうだね。
電源入れたまま 2,3 時間置いとくって普通じゃないですか。
まあまあまあ、
プレビューの時しか液晶画面使わないんで、
そうだね。
そういう人たちからすると多分電源入れたままで置いとけないのなんでなの、スタンバイモードで置いとけないのなんでなのっていうので延々分かり合えないんですけど、
う
ん、
もしかしてずっとモニターが映ってんの。
あ、そうですそうです。
え、オフにできない。
あ、もちろんオートパワーオフはありますけど、でもオートパワーオフしちゃうと多分復帰にちょっと時間かかる。
パワーオフではなく、うん、モニターが映ることをオフることはできないの。あ、
多分それも多少はできると思います。できますが、
省電モードで使うみたいな感じ。
省電モードなんですけど、結局その、受けた光を撮像し続けるので、多分あんまり変わんないじゃないかな。
うん、
でもそれってさ、それじゃあシャットずっと開きっぱなしってこと？
そうですそうです。
え、
そ、あ、でもミラーレスはそうですよ、シャッターはずっと開いてて撮る瞬間だけ絞るんで。
あ、だから電源入れてると電気消耗するだけするんだ。そうです、
だからもともとミラーレスを使ってる人からすると別に撮ってない時切るの普通じゃないって話なんですけど、ミラーありの人は基本入れといて、うん、昔のフィルムカメラと同じなんでオンにしておいて撮る時は撮って、
そうだ、ね、
でプレビューを画面で見てうんってなってまた始めればこの画面ってのは一応ついてますけど、あの F 値がどうとかそういうステータス表示じゃないですか。
なるほど。
普通 の, あのレフ機はね、だからそのレフ機から来たらめちゃくちゃイラつくと思います。
あ、
私初めてなんか仕事かなんかで EOS のその一眼レフ使った時に、うん、なんでこんな電池持つのっていうか電源切らなくていいんだっていうのと、うん、あと当たり前のように予備バッテリーは2個持って歩いてたんで本体のを入れて、だいたい1日3個は使うだろうっていう気持ちで歩いてるんで、結構ね、それめちゃくちゃ文句言ってる人がいてびっくりした。
一眼レフだったら野球の試合延長戦ぐらいまで入ってきて長えなってなった時に足りなくなってくるぐらいだからね。
だから予備を1個持っとけば絶対大丈夫です、
う
ん、確実に大丈夫じゃないですか。で1個
これじゃ足んない。
あ、全然足りないです。もう4回ぐらいで終わります。
1回のバッテリー
いくら？
1個バッテリー1個、
うん、あ、まあ8000円から1万円ぐらい
ですね。まあまあいいよね。だから 2,3 個持つっつってもまあまあな金額になるもんね。
そうそう、まあでもそれ折り込み済みで買ってるので、うん、
すごいね。
なんかバッテリーの持ちも、まあ、NPFW50 っていうバッテリーなんですけど、まあまあそんなもんじゃないって感じはあるけど、確かに早いなと思いますよ。旅行行った時に予備バッテリー忘れたら結構衝撃的ではあります、
う
ん
う
ん、
ね。
ただまあタイプ C の充電がタイプ C なので、別にモバイルバッテリーとかがあれば延命なり充電なりはできるので、
便利だねそれね。
そういう時代にはなってますので、まああとはまあもう一個ウィークポイントとしてはまあ冒頭にもあったレンズ古いよねってところがあるので、まあ逆光だったりだとか、でもなんかまあ一周してね、人間はこう業が深いもので、こうゴーストとかフレアっていうあの乱反射ですかね、レンズの乱反射をむしろちょっと撮りたくなって直射日光にかざしてみたりとか、業が深いね、
面白い
ね、そういうのをね表現として使ってみたりとかね、したくなることもありますが、なのでだから私は割とね、あんまりウィークポイントを感じずに、あ、そう、あともう一個でかいウィークポイントがありました。あの定価ベースでですね、こちらの60万円税抜きになります
、はい、
税込み66万円、
う
ん、
これをまあちょっとどう捉えるかという話ですね。で私はそのローンで買ってるって話をしましたが、ね、うん、ただ分かんなくなってくるのが、 さっきの時計の話もありましたけど、もう上には上があって、うん、いるいるね、時計もありましたが、うん、まあ例えば上で言うとライカですね、うん、いわゆるライカのものはもう今多分さらに為替も上がって100万以下じゃもう多分新品は全く買えない、100何十万、前だったら80万ぐらいで買えたモデルもあってな気がしたんですが、百何十万から。
ライカってデジカメの話、それとも昔のライカの話？
デジタルの方です。だから100万ぐらいするし、まあいわゆるあのパナライカっていうあのパナソニックの OEM とかで作ってるライカもだいぶ値上がりしちゃってるので、
うん、そうだね、時計も高くなってる、
うん、あ、そうですよね、単純に為替の問題が。
僕が当時買った、うん、僕今使ってるのは当時70万ぐらい時計だけど、うん、今同じモデルでも100万超えてるかな多分、うんうん、合計で。
だからなんかその辺になってくるとこう比べるものは今の時計だったりだとか、だからそのカメラの中で金額を比べる相手がまあいなくなるっちゃいなくなる、なんか別のものと比べる感覚になってくる
よね。そうそう、だからそう、あの、でそう、時計にしてもカメラにしても自分の基準が その、うんうん、そこの相場の基準になるから、なんか100万の時計が安く感じちゃうとか、
そうそうそうそう、
わかるよね感覚。
そうだから今だとか、うん、ライカに比べたら半額じゃねえみたいな、なんか謎の感じに
滑り
つつある。で、まあ、あともちろんアルファシリーズってそのレンズ交換式のシリーズは、まあ、本体が100万超えるものもありますし、100万ぐらいか、フラグシップのアルファ1なんか100万ぐらいしますし、それにプラスレンズをどんどん買い足していくんで、うん、まあ、普通に仕事しようと思うと、まあ、200万ぐらいかな、まあ、150万ぐらいは最低多分かけないと、まあ、いわゆる仕事の撮影はできないので、うん、かなっていうところはあるんで、そこから比べると安いかなっていうのもあるし、あとはその私の仕事だと、まあ、フルサイズのアルファ系をいくつか使うんですけど、仕事で使えますこれ。仕事でサブカメラとして、今までだったらメインのカメラがレンズ交換式で、はいはい、サブのカメラもレンズ交換式でってやってたのが、うん、サブのカメラこれでいけるかなっていう。
うん、これ動画ってどうなの？
あ、動画は私、うん、一応動画も作るんで、うん、動画のレビューしたかったんですけど、全然撮る気にならなくて、これ
撮れてないん
だ全然撮ってない。そうなんだ。まあ写真が楽しすぎるってのもありますね。
でも動画なんか撮ったらバッテリー秒でなくなるんじゃない？
もう無理です無理です、うん、多分さっきの1分1パーを超えるレベルで、ね、一応 4K とか撮れるはずなんですけど、
うん、でもさ昔さ、うん、中川さんがさ、はい、ユーストリームやってた時さ、はいはいはいはい、キャノンのカメラをさ、うん、動画用にしてさ、はいはいはいはい、映像撮ってたじゃない、はい、なんか優しいカメラで動画撮ると優しい映像になるなーっていう印象があるのね。で、世界遺産って番組がさ、TBS で週末やってんじゃない？あれ昔さ、ソニーだったんだよね。はい、で、今キャノンなん
だ。おー、そうなんですよ。
そう。で、撮ってるカメラが、うん、一眼だったりする時があってすげえなっていう、
うんうんうん、
テレビ映像に耐えうるものが撮れるっていうところがあるんだよね。だからソニーも負けてないんだろうなって思いながら聞いたんだけど。
そうですね、だからあの世界遺産なんかは、うん、多分あのヨウさんが言ってるのはちょっと多分柔らかい描写になった、うん、温かみのある描写、うんうん、あのソニーは本当にですね硬いっていうか、
ああ そ, うなんだ、
そのまま映そうとしたり、うん、ま
あ、シャープな感じがする
、ね、私のイメージですけど、キヤノンはこうオレンジとか赤とかそういうイメージなんですけど、はいはい、うん、もうソニーは紫とか青とかそういう感じなんです
よ
ね。
よりサイバーパンクな感じだよね。
なんかそれもあるし、うん、だから非常に現代的
なるほど、
うん、なところがあって、まあ、今はもうキヤノンも、うん、逆にどんどんキヤノンはもうミラーレスに映ってきてる、うん、また絵の傾向も変わってきてもたりするんですけど、だからつまんないんですよソニーのカメラって。
なるほど。
実は特に仕事で使う場合は本当そのものがただ出てくるんで、レンズ交換式と同じ絵が出てきます。当たり前っちゃ当たり前ですけど、うん、同じ撮像素子使ってたりするんで、うん、だからそれらと混ぜて納品しても分からない、分からない、区別がつかない、うん、普通サブカメラってあサブカメラだねとか、うん、コンデジだねって感じのものになるんですけど、全く変わらないっていうか、むしろこっちが採用されることの方が多い。
そうなんだ。
だから大きいカメラでガシャガシャって撮った後に、うん、こっちでもちょっと撮らせてくださいみたいに言うと、うん、そこはちょっと気がこう緩んだ感じで撮れてたりだとか、あんまりみんなも圧を感じずに撮ってくれたりするん で、うん、で今までやっぱサブカメラも同じように大きい機材で撮るっていうのは大体、うん、まあメインよりはちっちゃいけど、本当ちょっとちっちゃい、うん、一回りちっちゃいぐらいだったら、これもう4回りぐらいちっちゃいんで、
うん、
逆にそれでいいんだみたいに不安になられるとあれだけど、うん、そう、相手によりますね、お客さんによりますね。でかいカメラが仕事してる感だと思う人にはいまいちなんですけど、明らかに機材も減らせますし、その今まででかいカメラ2台持ってってたのが、うん、1台大きいカメラとこれっていう感じで仕事できるんで、
うん、
だから実はこれ趣味性が高いカメラなんですけど、業務でやってる人ほどこれはね、持ってったりだとかカバンに1個置いとく、
うん、
お仕事でカメラやってる人にこそおすすめしたいっていうか、 さっきのつまんないって話に戻りますけど、うん、仕事で使ってるのとね同じ絵が撮れるつまらなさで最後にこれだけ言っときたい。これ最大のワーストポイントは、
うん
うん、最も良くないのは撮ってて楽しくないこのカメラ実は撮影して本当に楽しくない。普通こういう高いカメラって、うん、撮っててテンションが上がるっていうのがあればライカ撮ってるとか、うんうん、シャッター音を含め、
うん、
撮ってて楽しいっていうのが本当は趣味のカメラなんですよ、
うんうんうん、
ね、時計はしててとか、うん、こう不意に見てテンション上がるとかあるじゃないですか、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、朝これでよし、うんうん、今日決まったみたいなないないんだけど上がりを結果の写真を見るとテンション上がるっていう不思議なカメラなんですよ。で理由は分かっててシャッター音がまあダサいっていうのとファインダーがあんまり綺麗じゃない、
うんうんうん、
背面の液晶も綺麗じゃないで撮った瞬間プレビューで見ると写真が綺麗じゃないんですよ。で何これって思うんですよ正直、
うん、
これが60万のカメラって思うんだけど、
うんうん、
iPhone に転送したり PC 上で見るとめちゃくちゃ綺麗なんですよ、
うん、
この謎がわからない。本当にビューファインダーの画素数なんで持ってあげなかったんだとか、うん、背面のディスプレイなんでケチったんだってのはめちゃくちゃ言われてて、
うん、
でも私はやっぱそこケチってでも多分あれケチらずに言ったら100万超えてた気がするんですよ、
う
ん、
そういうことと
か大きさも合わないし多分電池マジで1本30分とか20分
微妙なバランスで作られた
多分ギリギリな、ね、本当技術者の人に会った。そうだ今日あ明日行きゃいいのか CP プラスに、
は
い
そうだね、
作った人いるかもしんないね。
あいいね
そうね。
どうしようすごい営業的な目線でちょっとコストが足りなくてファインダーが調達できなかったですって言われたらちょっと悲しいけどもまあ今ね私は2人の顔を見てもちょっと飽きてきたんだなってのが分かりましたのね、はい、よく見たらね50分ぐらい喋ってましたね。
そうそう
そう時間もちょっと、ね、
そう結構喋ったなって思って
本当はちょっと私 の、ね、あのカメラ過去何使ってたみたいな話とか皆さんのカメラ何使ってましたかみたいな話もちょっとお伺いしたかったんですがちょっとお時間も来てしまいましたので、はい第104回はこのあたりで終わりにしたいと思います、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスはnarabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんなカメラを使ってますよそんなメールであったリアクションもいただければありがたいなと思っております。ということで第104回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしましたのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆さんさようなら。